聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第11章38節から44節。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私を使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさいと言われた。私どもは一体どこに向かって歩んでいるのでしょうか。命を与えられた人間が最後に行き着くところ、終着点、ゴールは一体どこにあるんでしょうか。それは人間が生きる目的とは何であるのか、そういうことでもあるでしょう。ゴールというのは目的ということでもあるからです。シエスは愛する友であったラザロの遺体が納められている墓の前に立っておられます。当時墓というのは、先ほど子どもたちにも話しましたけれども、洞穴のような場所に遺体を納め、その穴を大きな石で塞いでいました。大きくて重たい石です。その大きくて重たい石は何を意味するんでしょうか。何を象徴しているんでしょうか。当然遺体が目に見えるところにありますと、不吉で汚らわしい、そういうふうに思う人もいるでありましょう。遺体が、また死という現実が自分たちが生きている生活の中にあっては困るんです。また遺体が腐っていくと臭いもしますね。また誰かに遺体を盗まれても、これは大変なことになりますけれども、大きくて重たい死というのはそういうことだけではないんです。何よりも生きているものと死んだものとを隔てる重い死であるということです。どれだけその人を愛していても、死んだらその交わりは、その絆はそこで完全に断たれてしまうんです。何人集まっても、どんだけ知恵を集めても、その大きな石を動かすことはできないんです。死という石を動かすことはできないんです。私どももまた墓の前に立つことがあります。どういう思いで墓の前に立つのでしょうか。イエス様の時代のように大きな石でなかったとしても、遺骨が納められ、そこに石の蓋がされている、この事実は生きている者に対して厳しい現実を突きつけると思います。愛する者が亡くなったとき、葬儀のとき、火葬や収骨のとき、私どもは深い悲しみや虚しさを覚えてしまうことがあります。そして納骨の時もまた同じように胸が締め付けられるような思いがいたします。個人の遺骨が自分の家にあるだけで、少し安心できる、そういう人もいるかもしれませんけれども、それらがすべて墓の中に納められて石の蓋がされる時に、何とも言えない気持ちになるのではないでしょうか。ああ、本当にあの人は死んだんだな。改めて愛する者が死んだという事実の前に私たちは立たされるのです。そして思わされるんですね。結局人間が最後に行き着くところは墓なのだということ。つまり私どもは死というゴール、目的に進んでいる。しかし死が人生のゴールであり、死が人生の目的であるなどということは、実に悲しいことであり、なんと虚しいことであろうか。誰もがそのことに気づいていると思うんです。しかしいちいちそんなことを考えてみても仕方がない。そう言って死という現実に対して蓋をしてみたり、見て見ぬふりをして生きている、あるいは 自分がいつか死ぬということをですね、もちろん分かっているんですけれども、それを忘れて生きてしまっている、そういうところがあるのではないでしょうか。生きることも死ぬこともどちらも私たちにとってはとても大切なことです。でもその大切なことを忘れてしまっているんです。それは死ということに対して希望を見出すことができないからです。だから覚えていても意味がないと思ってしまうんです。しかしもし死という現実に対して希望を持って立ち向かうことができたらどうでしょうか。しかも勇ましく立ち向かっていったはいいけれども、破れてしまったというのではなくて、死に対する、死に勝利する命に今生かされている、そのことを本当に信じることができたならばどうでしょうか。それはもう生き方が全く変わってしまうと思うんですね。なぜなら私たちの人生の終着点、また生きる目的が死ではなくなってしまうからです。死は人生の通過点でしかなくなるんです。死を越えて進むべき場所、本当に私たちが立つべき場所があるというんです。最後に私たちに約束されていること、それは復活であるということです。死ではなくて死に打ち勝った命の中に立つということ、しかもそのことがいつの日か起こる、そういう時がそのうち来る、死んでから何年か経ったら復活する、そういうずっと先のことではなくて、もちろん終わりの日に私たちは復活するんですけれども、そのことが聖書から約束されているんですけれども、でもずっと先のことではなくて、未来のことではなくて、今日という日から今地上の歩みをしているこの時から復活の力強い命、また主にある望みと喜びに満ちた、そういう命を生きることができるんだと神様は私たちに約束をしてくださっているんです。病気によって死んでしまったラザロには二人のお姉妹がいました。姉の方がマルタ、妹の方がマリアです。主イエスは姉のマルタにこうおっしゃるんですね。お読みしませんでしたけれども、1ページ前をめくっていただきますと、11章の25節26節にこういう御言葉があります。11章の25節26節です。189ページの下の段ですね。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。教会の葬儀の時に必ずと言っていいぐらいこの御言葉が朗読されます。教会の墓石にこの主イエスの言葉が刻まれている、そういうところも多くあります。私は復活であり命である。主イエスご自身が復活であり命である、そうおっしゃるんです。本日主イエスキリストの復活を記念する礼拝を捧げています。私は復活であり命であるということがどういうことであるのか、主イエスはご自分の存在をもって私たちに示してくださいました。十字架で死んだ主イエスは3日目の朝お読み返りになられました。そして主の復活というのは主イエスご自身のためだけにあるのではありません。主イエスお一人だけがお読み返りになられて私どもはほったらかし、そういうことではないんです。復活の主は約束してくださるんです。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。私のことを信じるあなたもまた復活するのだ、そのことが本当であるということを示してくださるために、そしてそのことによって神様のご栄光が表されるために、主イエスはご自分の復活に先立って愛する友ラザロを復活させてくださいました。このラザロの物語は第11章の1節から始まっています。ほぼ11章全体にわたる物語ですけれども、一つの物語としては大変長いものですから、本日はすべてを読むことはいたしませんでした。最後の部分、結びの部分だけをお読みいたしました。ただ初めの方から丁寧に目を通していきますと、例えば3節でマルタとマリアは主よあなたの愛しておられるものが病気なのです、そういうふうに言っています。また5節ではイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと、そう記されています。11節では主イエスご自身が私たちの友ラザロが眠っている、 しかし私は彼を起こしに行く、そうおっしゃっているんですね。ここで言われています愛するということ、また友ということですけれども、この興味深いことに愛することもこの友という言葉もこれは実は同じ意味の言葉なのです。同じ言葉なんですね。ラザロとマルタとマリア、彼ら兄弟はシエスにとって特別な存在だった、そういうふうにも言われています。マルタとマリアに限っては他の聖書の箇所にも出てきますね。けれどもシエスにとって友であり、シエスにとって愛するものというのは何もラザロたちだけではありません。主は弟子たちに向かって、私はあなた方を友と呼ぶと、そうおっしゃってくださいました。そのシエスは同時に友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、そうおっしゃってくださり、ご自分の十字架の死を通してこの世のどこにもない神様の真実の愛を示し、彼らを罪から救ってくださったんです。イエス・キリストのものとされている私たちもまたシエスから友と呼ばれている、そういうものたちであり、シエスの愛の中に事実生かされているんです。ラザロが葬られている墓の中に向かって主イエスは、ラザロ出てきなさい、大きな声で叫ばれました。そうするとラザロが出てきたんです。死の眠りから誠の命へと呼び起こす、まさに命の大声です。そしてこのことが私たちにも起こるんです。なぜなら私どももキリストから愛され、キリストから友と呼んでいただいている存在であるからです。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。私どもにいつも求められていることはこの主の言葉を信じることです。私は復活であり命である、この主の言葉が私どもの生活を根底から支えるものとなり、今生活を支える力となっているかどうか、このことがいつも問われています。まだ洗礼を受けておられない方も、主イエスの十字架の愛の中に招かれています。私は復活であり命である、だからあなたは死んでも生きる、死を超えて私と共に生きることこそがあなたが本当に生きるべき命であり、また人生なのだ、このことを信じるか。主はいつも問うておられます。ところでこのラザロの物語を読んでいますと、ところどころ主イエスの心の中にある激しい感情というものを見ることができます。で、今日読みしました最初の38節でも、再び心に憤りを覚えてとありました。再びというのですから、以前にも憤られたということです。それで33節に遡ってみますと、心に憤りを覚え興奮してとありました。二度も憤るということが言われています。他にも印象深いのは35節です。そこを見ますと、イエスは涙を流されたとあります。で、この最初の心に憤りを覚えるというのは、馬が鼻息を激しく鳴らす、そういう意味があるんですね。馬が鼻息を激しく鳴らす、それほど激しく心が高ぶるぐらいの怒りを覚えられたということです。そして主が流された涙は、ラザロの死を悲しみ涙する姉妹や周りの人々が流す涙を思ってのことですが、同時に激しい怒りを覚えて流された涙でもあります。その激しい怒りを持って主はラザロが葬られている墓の前に立っておられます。では何に対して主は激しい怒りを抱いておられたんでしょうか。例えば姉妹のマルタとマリアですが、ラザロが病気で死にそうになっているにもかかわらず、助けを求めたにもかかわらず、そしてそのことを主は知っていたにもかかわらず、すぐには駆けつけてくれませんでした。もう彼女たちがいるベタニアの村に主が着いたときには、ラザロは死んでいたんです。死んでから4日たち、主の到着を待つことなく、ラザロを墓に葬りました。死の力がラザロだけでなく 彼女たちをも完全に支配していたんです。姉のマルタも妹のマリアも同じように主に言うんですね。21節と32節ですけれども、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。本当はもう何て言えばいいのかよくわからなかったんです。どうしていいからわからない、もう本当にやりきれない、そういう思いに満ちた言葉です。そして明らかに読んでいますと、妹のマリアの方が自分自身を見失っていまして、本当にもう言葉が続かないんですね。主イエスを見るなり足元にひれ伏し、泣くことのほかに何もできませんでした。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。この言葉の中には、どうしてすぐに来てくれなかったんですか、主に対する不満も少しばかりは込められていたことでありましょう。しかしそれでも私たちは主イエスを信じないというのではないんです。二人ともなおそういうところで主を信じようとしているんです。主をどうしてですか、でもそこでなお信じようとしているんですね。でマルタの場合は主イエスの言葉を十分に理解していない、正しく理解していない、そういう一面があると思われます。復活ということは信じているんですけれども、それは終わりの日に起こることとして信じているに過ぎませんでした。いつかは喜べるかもしれないけれども、今の私にとって復活が何を意味するのか、どこかでそう思っていたんです。今はまだそういう理解なんですね。主イエスから、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、このことを信じるか、そう問われてマルタは、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております、そう答えました。いろいろと不十分なところが自分の中にあるかもしれないけれども、主イエスを信じたい、その気持ちに嘘はありませんでした。妹のマリアも主の足元で泣き続けます。悲しくても腹が立っても、死という現実を前にしたとき、人は泣き続けることしかできないんですけれども、そうであったとしてもマリアは主の足元にひれ伏しています。このひれ伏すというのは礼拝を捧げる姿勢を意味する、そういう言葉でもあります。こういう礼拝の仕方があるというんです。涙を拭ってから、心の中をちゃんと整理してから、あるいはシエスに対する信仰をちゃんと理解してから礼拝に来なさいというのではないんです。主はすべてのものを招かれるんです。決してシエスは彼女たちの無理解や弱さをご覧になって激しく憤っておられるわけではないんです。シエスは彼女たちの悲しみに心を打たれ、シエスご自身の悲しみと、その悲しみをご自分の悲しみとして受け止めてくださり、彼女たちと共に涙を流してくださいました。この後シエスはラザロをよみがえらせます。病気で死ぬかもしれない、そのことが分かった時から主は、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、4節の言葉ですけれども、もう病気だ、そして病気によって死ぬ、そのことが分かった時点から、私はこのラザロを起こしに行くんだ、私はラザロを復活させることができる、そのことを確信しておられました。そうだとしたら、この時の主イエスの涙は一体何だったのか、そういうふうに思われる方もおられるかもしれません。悲しんでいるふりをしているだけで、本当の涙ではなかったのではないか、どうせ私はラザロをよみがえらせることができるんだから、そういうふうに思う人もいるかもしれませんけれども、決してそんなことではないんですね。この主イエスが流された涙ほど真実な涙は他にないんです。死の現実に私たちが飲み込まれてしまうということ、これがどれほど悲しくまた悲惨なことであるのか、主はよく知っておられます。悲しむ者と共に悲しみ、泣く者と共に泣いてくださる、それが私たちの主イエスキリストです。そしてこの悲しみの涙は同時に憤りの涙でもありました。決して先ほど言いましたように、マルタやマリアの あるいは他の人々の不信仰、また無理解に対して激しく憤っておられるわけではないと思うんです。そうではなくて、私どもを絶望と悲しみのどん底に突き落とす死の力そのものに対して主は激しい憤りを覚えておられるんです。愛する者との絆を引き裂き、生きる力、生きる希望を完全に奪い取ってしまう、そういう死の力に対して主は激しい怒りを覚えられるんです。涙を流すというのは、どこか弱い人であることの印のように思われてしまうところがあるかもしれません。特に悲しみの涙、愛する者を失った時に流す涙というのは、どう見てもこれらの涙の中に普通強さとか希望であるとか、そういったものを見出すことはできないと思うんですね。人は死の力に立ち向かうことができないように、死に対する悲しみの涙もまた何も生み出さない、そう考えてしまいます。でも主は違うんです。主イエスの涙は違うんです。主は死の力に対して悲しみの涙、憤りの涙を流されました。その主イエスだけが死の力に立ち向かってくださるんです。私たちには到底そんなことできません。死の力にかないっこありません。立ち向かおうとすればするほど死の力に圧倒されて、自分の命、また自分の人生がいかに惨めであるのか、いかに虚しいことであるのか、そのことを知って失望するだけでありましょう。けれども主イエスは涙を流しながら死に立ち向かい戦ってくださるんです。そして愛する友ラザロが葬られている墓の前に立たれたとき、再び心に憤りを覚えられました。主は人々におっしゃいます。その石を取り除けなさい。そうしますと、マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂います、そう答えるんですね。4日というのは、これは何を意味するかと申しますと、昔人々は死んでも3日の間は魂がその人の近くをさまよっていて蘇生する可能性がある、そう信じていたようです。しばらく気を失っていたけれども、3日目に奇跡的に意識を取り戻す、そういうことも実際あったのかもしれません。しかしもう4日目になったら、これはもう諦めるしかない、完全にその人は死に支配されている、望みはないということです。事実ラザロの体からも死の匂いがしたんです。死を4日も経っています。イエス様、お気持ちはありがたいのですが、石を動かすことなどできないのです。死という現実、死という重い現実、その大きな石を動かすことなどできないんです。マルタはまだ主イエスのことが分かっていませんでした。それで主はおっしゃるんですね。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。マルタよ、信じなさい。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。主はマルタを決して突き放そうとはなさいません。私を信じなさい、そう招かれるんですね。もし信じるなら神の栄光が見られる。もし信じるなら神が神であられるということが一体どういうことであるのか、そのことがわかる。私を信じるならわかる。私の言葉を信じるならわかるんだと、そう約束をしてくださいました。主は父なる神様に祈られます。ラザロが復活するというのは、この復活の出来事を通して神様の栄光が表されるためです。神様はいかなる神様であられるのか、そのことが明らかになるために、父よ、あなたが私を罪の中に、死の力に支配されている闇の中にお使わしになりました。この喜びの知らせを人々が知り、そして信じて命を得ることができますように。主はそう祈られてから、主イエスはラザロを呼ばれるんですね。しかも大きな声でラザロを呼ばれました。ラザロ出てきなさい。私たちは知っています。私どももまた似たようなことをしてしまうことがあるんです。死んだ者に呼びかけてしまうということを。なぜなら愛する者の死を受け入れたくないからです。しかし私どもがどれだけ心を込めても、どれだけ大きな声で その人の名前を呼んでも決して返事など返ってきません。それが死の現実です。そんなことは言われなくても分かってるんです。それでもその人が死んだとしても愛する者を呼びたくなるんです。しかしこの時ほど自分の語る言葉は虚しい、そう思うことは他にないでありましょう。返事どころか蘇ることなど決してないからです。けれども主イエスの御声は違うんです。死んだ者の名前を大きな声で呼ぶということ、ラザロ出てこいと大きな声で叫ぶこと、ある人にとってはこれは感動的な姿だ、そういうふうに言う人もいるかもしれません。イエス様というのは本当にラザロのことを愛しておられたんだな。でもある人たちにとっては滑稽に見えるかもしれませんね。一体このイエスという男は何をしているんだろうか。死んだ者に向かって大きな声で叫んで悲しみのあまり気がおかしくなってしまったのか、そう思うかもしれません。しかし主イエスの言葉は私どもが口にする言葉とは違うんです。主イエスの大声はラザロが眠る墓の中に響き渡ります。主の大声は死んだラザロに届くんです。ラザロ出てこい、そのように命じたら、その主のお言葉通りラザロは墓の中から外に出てきました。主イエスの言葉は決して虚しく地に落ちることはありません。主が語られる言葉は出来事を起こすんです。神様が言葉によってこの世界も私たち人間もお作りになられました。そしてそのことを神様は大変喜ばれました。主イエスの言葉もまさに命の言葉そのものです。そのことがラザロに起こりました。死を命に変えてくださいました。主イエスの命の言葉が死を完全に飲み込んだんです。ラザロ出てきなさい。ラザロの物語をこの先読み進めていきますと、このラザロ復活の出来事をきっかけにして主イエスを捕らえ殺そうとする計画がますます強くなっていった、そういうことがこの後すぐ記されています。ラザロに命を与えたというこの出来事、ラザロを復活させたというこの奇跡が主イエスに十字架の死をもたらしたんです。復活の命を私たちに与えてくださるお方が十字架で死んでくださいました。私ども支配し飲み込もうとする死に打ち勝つために、命そのものであられる主イエスが十字架の死を死んでくださいました。これは矛盾することなんでしょうか。そうではないんですね。なぜなら十字架の死を死んでくださった主は復活してくださったからです。主は死に勝利してくださいました。主イエスが十字架で死んで、そしてお蘇りくださったからこそ、そういう方であるからこそラザロ出てきなさいという言葉が真実の言葉であり命の言葉であるということを私たちは本当に信じることができるんです。やがて私どもも死んで墓に葬られる時が来ます。けれども最初にも申しましたように、そこは私たちが最後に行き着く場所ではありません。主イエスは私どものために、私ども罪から救い出すために十字架に死に墓に葬られました。そして3日目の朝、つまりイースターの朝に主は墓から出てきてくださいました。ですから主イエスを信じる者にとって墓というのはもはや死の闇の力が支配している、そういう場所ではなくなったんです。墓の中にも、死という本当に絶望的な現実の中にもイエス・キリストの命の光が差し込み、キリストの命の香りでいっぱいになるような、そういう場所になったんです。死を前にしても、いや死んだとしても神様は私たちを見放しません。キリストのゆえに私とも死んでも見失われたものにならないんです。神様は私たちを見出してくださるんです。死を超えて神様のものとされ、キリストのうちにあって永遠に生きるものとされるのです。だからこそ来たるべき復活の日を待ち望みつつ主に結ばれて眠ることができます。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか、 命の言葉がここにあります。そしてラザロ出てきなさいという主イエスの大声によってラザロが墓から出てきたように、私どももまたよみがえりの朝目を覚まします。起きなさい、よみがえりの朝だ。その時私たちは救いの全く喜びと平安の中に立ち、神様を賛美します。このことこそが私どもの人生の終着点であり、まさに生きる目的なのです。ラザロ出てきなさい、起きなさい、よみがえりの朝だ。お祈りをいたします。私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた父なる御神、あなた御子を誠の命の光として罪と死に支配されたこの世界にお使わしくださいました。死がすべてを飲み込んでしまう現実に対して深く悲しみ涙し憤りながら一人立ち向かってくださいました。キリストこそ復活であり命であるということを信じるとともに、そのことが私どもを喜びと希望に突き動かす大きな力と今なりますように、あなたが聖書を通して語りかけてくださる御言葉によって生き生きとした命にこれからも生き続けることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。